東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
神殿は像ですから、像として何を溜め込んでるかっていうと、神の神です。つまり全身の精神とか神経の活動を司る、その神を入れる器として神があります。神の機能をサポートする役割として、神の外に油の膜でできている臓器、いわゆる心臓があります。でこの心臓というのは心房という言葉ですね。五臓の中には肝心肥肺腎って、肝肺肥腎って全部肉片ついてます。心だけが肉片ついてないです。つまり心というのは余計なものはないです。その余計なものってはいわゆる心房があります。だから心と心房2つに分かれます。1つは精神的なものを司っている心と、あともう1つは肉体の心臓を意味する心房があります。この心っていうのは心のシステムですから、具体的な形がないです。でそういった精神と神経の活動というのは全身どこにも存在すると。寝てる時も起きてる時も意識関係なく裏で働いてます。例えば遺伝子のコピーです。新しい細胞を作って古いものを処分していくといった活動、これ全部心の統括の中で行っている活動です。その心の指令とか情報の伝達するというツールとして何があるかというと、これ一番重要なツールとは血液です。血液の中、神経物質運ばれて、ホルモンとか運ばれて全身にばらまいていきます。脈っていうのは形のある隙間です。血管とかリンパ管とか、そういった閉鎖されているパイプみたいな存在、これ脈です。経と絡っていうのは形がないです。だから経脈とか絡脈っていう言い方なんですけども、
形のない隙間、
経と脈っていう
形のある隙間、
つまり血管とかリンパ管もこの経脈のシステムの一部です。絡脈っていう言い方、例えば全身の毛細血管もこの絡脈の一部です。中には血管とかリンパ管の形で現れている隙間はこの脈と言います。単なる隙間だけだとしたら、これは経か絡と呼ばれます。全身の血脈のいわゆる血管司っているのはこの心の働きです。五感の中、心に対応しているものはこれは舌です。ベルです。ベルの形、色とか心だけではないんですけども、主に心の状況を伺うことができます。例えばベルを出してベルの先赤いでしたら、この心の中に熱がこもっているということを意味しますし、あとベルの片方に歪んでいる場合だとしたら脳卒中という前兆の一つと言われています。であとベルを外に出してブルブル震えたりするということも、これも脳卒中の前兆の一つ、心の働きが弱くなっていることを意味します。いわゆる脳神経管の病気があるという前兆です。であとまあそのベルの裏に2本の静脈ありますけれども、その静脈非常に太くなってくると、これ要するに心臓の周りの血管結構詰まっている、冠状動脈硬化とかそういった病気持っている可能性が非常に高くなります。あと肉体の心臓のなんですけれども、あの心臓自体です、 70% か 80% 詰まってないと心臓ってまだ正常に働くんですよ。だから 70% 80% 詰まってしまって、初めていろんな症状が出てきたりします。では心臓の周りのこの血管 90% ぐらい詰まったりすると、突然に止まってしまって死んでしまうという可能性が非常に高くなります。だから病院に行って検査して心臓の方の働き正常って言われても、実際詰まってる可能性が非常に高いです。東洋医学の場合はそのサインとして、この心臓詰まってるかどうかっていうのは、一つはベルの下の静脈の太さも見ますし、心っていうのは心臓そのものだけではなくて脳も含めてですので、要は精神と神経の活動を悟っているものですから、脳も含まれます。脳血管の病気ともこの心病気の一つです。心脳血管の病気の場合は、まずサインとしてベロの下の静脈の太さを見たり、このベロ出して震えたりとか、片方に固 偏ったりするとか、そういうことを見ます。あと耳たぶのところに斜めの線があるかとか、その斜めの線がもしあるでしたら、これも間違いなく心臓は 50% 以上詰まっているということを意味します。もうさらにひどくなってくると、ちょうど眉毛と目の間の鼻の上、そこに横切る線が出たりします。そこをもし出てしまったりすると、もうほぼ 80% 以上心臓血管詰まっているということを意味します。その場合はもういつ脳卒中で倒れたり心筋梗塞が倒れてもおかしくないという状態になってますね。まあ、ここでちょっと余談なんですけれども、私、まあ、知ってる阿保徹先生っていう、もともと新潟大学の医学部の教授だったんですね。もう彼は免疫革命という本を書いて、結構代替医療の世界で有名な先生なんです。この先生、去年の12月突然亡くなったっていうことで、世間ではこの先生暗殺されたんじゃないかっていう噂立っています。本当暗殺されるかどうかは私は知らないんですけども、ただこの先生の写真見てみると、両方の耳、この耳たぶのところに深い線が入っています。特に右の耳のところにものすごく深い斜めの線が入っています。この深い線が入っているのは、もう間違いなく脳神経血管のところにどうか詰まっているということを意味します。あとこの先生の昔の写真と最近の写真比べてみると、明らかにこの先生頭蓋骨歪んでいるということ見えます。右の口角大きく下がっています。顔で言うと左の顔の方縮まって右の顔の方広がっているということです。こういう顔をしているというのは、右側の頭蓋骨を大きく膨張していることを意味します。この頭蓋骨のズレというのは必ず頸椎のズレに連動していますから、頸椎の病気を持っている人というのは脳卒中になる可能性は非常に高いです。逆に脳卒中の人というのは9割以上頸椎の病気を持っていると言われています。この先生、頭蓋骨が大きくずれて頸椎も歪んでいるということですから、でしかも心臓血管詰まっているということあります。ちょうど時期としては冬です。冬というのは心臓血管病気発症するとか死亡率は結構高い時期でもあります。ですから突然死でも別におかしくないということかなと思います。これは運気学でいうと、この先生生まれた年の五運っていうと、木の木がものすごく強い年ではあります。木の木っては発散する、蘇生するという木です。爆発するという木です。去年の上半期、この木の日、上半期全体の木を司るという時期でもあります。だから生まれた年の木の日強い人間で、しかも去年の上半期を木の日ものすごく強い時期でもありますから、この2つの要素をダブってしまう、肝の経絡っていうのは頭のてっぺんの中に入ってきて、肝の木から木の木ですので、この木の木が強すぎて爆発してしまう、この脳血管がぶち切れてしまって突然死んでしまうという可能性も非常に高いです。真の木っていうのは肝の木です。肝の木っていうのは下から上に登っていく木です。カーの木って、はこの東洋医学の中では2つの役割があると考えています。一つはカーっては照らす、明るくするという働きが一つです。あともう一つは温める機能があります。この照らす、明るくするという機能と温める機能を分けて考えています。照らす、明るくするという機能を真の軍艦と呼びます。温めるという機能というのは相関と呼びます。この軍化を司っているのは心の働きで、この創化を司っているのは、これは心房の働きです。これは化の木ですから、化の木というのは下から上に登っている木です。季節でいうと夏です。夏、地球上の太陽のエネルギー一番高いです。水の水蒸気、太陽のエネルギーで下から上に登っていくというのは一番強くなっている時期でもあります。方角でいうと南の方角です。で北に比べると南の木、下から上に登っていく木です。飛行機乗って例えば東南アジアに旅行に行くときに分かると思うんですけども、その向こうの雲、みんな下から上に登っていくという高い雲になっています。感情でいうと心って笑うというか喜びという感情を心の働きとなります。まあ、喜ぶときに人間というのは木が下から上に 舞い上がるっていうことになります。万歳とかやったとか下から上に登っていく木です。あと色で言うと赤になります。赤の色の波動っていうのはこの真の木と一緒です。人を興奮させるという色になります。これは牛興奮させるだけでは、人間もこの赤見ると興奮してしまう。バーゲンセールの時に旗とか宣伝の看板ってみんな赤い色をよく使います。もし青い色を使ったりすると購買意欲湧いてこないです。で、あと真の液で汗です。汗っていうのは血液と一緒です。血液の元になります。汗大量に出るっていうのはこの真の気を調節するっていう機能でもあります。だから汗を出しすぎるともう良くないです。汗を出しすぎるといわゆる血液の方が薄くなるということになります。血液の量は少なくなってくるということになりますので、だから汗かくのはほどほどにした方がいいです。一番理想っていうのは運動して微汗が出るっていうのは一番理想です。だらだら汗ってずっと出てしまうというのはこの真の気を損なうということになります。真の気を損なわれると、要は精神とか神経の活動を司る真の気ですから、それを損なわれると精神神経の活動乱れを生じますので、一番出やすい症状としては不眠になります。夜睡眠が浅くなります。よく夢見たりします。当然汗かきすぎて体の中に陰が足りなくなります。水が足りなくなってしまうと、いわゆる陰虚という体質になりますから、イライラしやすいとか体をほてるとか、そういった症状もよく出ます。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には、 YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。